お祈りいたします。愛する天の父なる神様、春の陽気の中、あなたが今日も私たち一人一人をこのところにお招きくださり感謝いたします。神様が今日も私たち一人一人の心を開き、この上渇きに応えてくださることを感謝いたします。私たちが今日も素直に御言葉を聞くことができますように、神様が一人一人のその心にお語りくださいますよう、よろしくお願いいたします。これからのひととき、ただただ主を見上げていきますので、神様がお導きください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新年度に入ってですね、もう早1ヶ月も経ってしまったなと思わされています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は以前からですね、スポーツが好きだというお話させていただいていると思いますけれども、その中で私が好きなのはサッカーですね。サッカーは私は大好きなんですけれども、最近はですね、ニュースをつけるとよく野球のことがニュースに出てくるなと思わされるんです。どんなことかというと、やはりアメリカでですね、二刀流の大谷投手が大活躍してみたり、また日本では完全試合というものを達成したですね、千葉ロッテの佐々木投手など、いやーすごいなーって、励まされるなーなんて思わされてニュースを見ていたのでした。ただそんな私がですね、最近気になっている球団があるんですね。野球の球団があるんです。それはどこかというと、ビッグボス。呼ばれているこの新庄監督が率いる日本ハムファイターズというこの球団がですね、もうやることなすこと、奇想天外といいますか、次に何をするんだろうってこうワクワクしながら見ていたのでした。さてそんなビッグボスことその新庄監督がですね、現役時代皆さん覚えておられるでしょうか。あんまり野球見ない方はご存じないかもしれないですけれども、16年前ですね、そんな昔になるんだなと思いますけれども、16年前、この中に生まれていない人もいるかもしれませんが、その16年前、新庄監督が新庄選手がですね、日本ハムで選手をしていた時、監督をしていた人物、皆さん覚えておられるでしょうか。もうこれはなかなか詳しい方じゃないと知らないかもしれませんし、北海道の方はもしかしたらもうはっきり言えるかもしれないですね。トレイ・ヒルマンという人物が監督をしておられました。皆さん覚えておられるか、ヒルマン監督が言ったですね、信じられないという言葉、これは実は流行語大賞のトップ10に入るくらい有名になってですね、その時こう若者子供たちはですね、もう何かあると信じられない信じられないって言ってよく真似をしていたんです。何が信じられないかというとですね、なんでヒルマン監督は信じられないって言ったかというと、日本ハムのその監督のそのチームがですね、本当は万年下位にいる、4位5位6位とかですね、そういうとこ行ったり来たりしている、弱小チームだったわけです。そのチームがなんとヒルマン監督が監督になって以降急に成績が上がって、そしてリーグ優勝をして日本一になった、これはもう信じられないと言ってヒルマン監督が言ったその言葉がどんどんどんどん有名になっていったということなんです。そんな信じられないという言葉で有名になったヒルマン監督ですけれども、彼が固く信じていたことがありました。それは何かというと、イエス・キリストを彼は固く信じていた熱心なクリスチャンでした。ヒルマン監督が日本にいた時はですね、我が信条でしたか、その自身のトラクトを作って配ったりとかですね、いろいろなところで講演をしてイエス様のことを大胆に述べ伝えていた。そんな彼の人格者ぶりは周りの人たちにとても素晴らしい影響を与えていたそうです。そんなヒルマン監督は現在ですね、大谷投手がいるそのチームのそのコーチをしているんだそうですね。なんで最初に私がこのヒルマン監督の話をしたのかというとですね、今日私たちは御言葉を見ていきますけれども、この御言葉の中にはですね、イエス様のことを信じられないといった人たちが、またそこから変えられて信じるようになった人たちが出てくるから、そのつながりで今日そんな話をさせていただきました。 はじめに今日のアウトラインを2つ皆さんとご一緒に確認して御言葉を見てまいりたいと思います。私たちがイエス様を信じるものになっていくために2つのポイント皆さんで覚えてまいりましょう。まず1つ目のポイント、それは信仰の壁、信仰の壁というものです。私たちが信じるために越えなければいけない壁があるのだということを。さあどんな壁なんでしょうか。今日の箇所から、今日の箇所に出てくる人物から、この信仰の壁となっていたもの、それを私たちは確認してまいりましょう。また二つ目、それは祈りの跳躍ということです。一つ目で信仰の壁、何の壁があるのか分かったならば、皆さんあとはそれを乗り越えるだけです。それを飛び越えるために必要なものは祈りである。このポイントを覚えながらご一緒に御言葉を見てまいりましょう。それでは今日の初めの御言葉、今日少し御言葉長いですけれども、まず初めに14節、皆さんでご一緒にお読みしてまいりましょう。14節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。ムニラが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。少し振り返りますね。前回のメッセージを振り返ってみるとですね、2ヶ月前になりますけれども、この前の箇所では何が起こったのか。それはイエス様とペテロとヤコブとヨハネ、この3人の弟子が選ばれてですね、山の上に行って、そしてそこでイエス様の姿が光り輝く栄光の姿に変わった。そんな素晴らしい場面に立ち会った弟子たちの姿が記されていました。そのイエス様の栄光に輝く姿を見たペテロはですね、イエス様、これはこの光景は素晴らしい、なんてすごいんでしょう、私はここに幕屋を建てたいんです、まあ、記念碑のようなですね、もうここに忘れないように幕屋を建てておきたいんです、そんな素晴らしい出来事に遭遇した、そんな出来事でした。さあそんな素晴らしい体験をした3人の弟子たち、もう興奮冷めやらぬ状態でしょうね。そんな3人の弟子たちとイエス様が山から降りてきた、そんなところから今日の箇所は始まっていきます。山の上では素晴らしい光景が広がっていた。しかし山を降りてみるとどうでしょう。そこには打って変わって山のふもとでは残されていた惨めな弟子たちの姿が、現実が広がっていました。残された弟子たちは大勢の群衆に囲まれてですね、律法学者たちから責められるようにして論じ合っている、そのような姿がありました。飛んで16節を見ていますと、イエス様はまずそこで何を論じ合っていたのですか。その場にイエス様は現れて、16節でイエス様は尋ねられました。あなたたちは何を論じ合っているのですか。イエス様はお尋ねになりました。そしてその中の群衆にいたある人物がですね、このように答えたのでした。17節と18節、このところは2節続けてご一緒にお読みしたいと思います。17節18節ご一緒にお読みしましょう。すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取りつくと、ところを構わず倒します。息子は泡を吹き歯ぎしりして、あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。17節に戻っていただくと、群衆の中にいた父親が出てきました。そして父親はなんでこんなことになっているのか、いや実は私の息子についてということで、息子のこれまでの現状、そしてその息子に対する弟子たちの対応についてイエス様に訴えました。あなたの弟子たちはお願いしたけれども霊を追い出すことができませんでした。またその一部始終を見ていた律法学者たちはどのような行動に出たでしょうか。 きっとそれ見たことかと、イエスをやっと貶める責める口実を見つけたと言わんばかりにですね、もう意気揚々ときっと弟子たちを責めたのではないでしょうか。この時弟子たちはどんな気持ちになったでしょうか。きっと弟子たちは最初はもしかしたら乗り気だったかもしれません。なぜなら以前マルコの福音書の6章を見るとですね、弟子たちはイエス様から力をいただいていろいろなところに出て行ってですね、悪霊を追い出したり病の人を追い出したり病の人を癒したりですね、いろんな実績があったんです。自分たちにはできる、そんな思いがあった。だから今回もよし一丁やってやるかとですね、そんな思いがあったかもしれません。しかし今回はそれができなかった。その力がなくなっていたのです。さらに追い打ちをかけるように周りにいた律法学者たちからはですね、やっぱりできないじゃないかと指を刺され、大勢の群衆たちからはですね、あれ、あの人たちイエスの弟子じゃないのって、きっと冷たい目線で見られたのではないでしょうか。そしてその様子を見ていた父親もどれほどがっかりしたことでしょうか。あの噂に聞くイエスの弟子ならば師匠と同じ力を持っているはず、きっと癒してくれるはずだと期待していた。しかし父親が目にしたのは癒すことができない弟子たち、また律法学者たちから責められ周りの群衆に取り囲まれる、そんな惨めな弟子たちの姿でした。父親は弟子たちのそんな失敗を見てですね、師匠であるイエス様に期待をすること、イエス様なら息子を癒すことができる、その期待の確信、それが揺らいでしまったのではないでしょうか。そして19節を見るとイエス様は次のように言われました。19節、皆さんでご一緒にお読みしましょう。イエスは彼らに言われた。ああ不信仰な時代だ、いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか、その子を私のところに連れてきなさい。イエス様はまず初めにおっしゃられました。ああ不信仰な時代だ、弟子はなんて不信仰なんだとかですね、この父親はとか、この群衆とか律法学者だけを指してあなたたちは不信仰だって名指ししたのではありません。時代が不信仰だ、あなたたちは不信仰だ、イエス様は言われました。またその当時の人たちだけが、あなんて不信仰だったんだって私たちが聖書を見るのではなくですね、あ私たちの時代も今も実は不信仰なんだということを覚えなければいけません。そしてこれに続く言葉、いつまであなた方と一緒にいて、いつまで私は我慢しなければならないのか、このいつまでという言葉、これにイエス様の悲しみとそして忍耐が含まれている、そんな叫びではないでしょうか。続く20節を見るとですね、イエス様のもとに子供が連れて来られました。その息子が連れて来られるとですね、霊が彼に引きつけを起こさせ、これまで以上に彼は地面に倒れ泡を吹き転げ回る、最後の悪あがきのようにですね、息子の症状が現れました。イエス様はその光景を前にして父親に尋ねられました。21節と22節、このところもご一緒に21節と22節お読みしましょう。イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどのくらい経ちますか。父親は答えた。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかしおできになるなら私たちを憐れんでお助けください。イエス様は冷静なお方だなと思います。21節に戻っていただくと、私たちであればですね、目の前で泡を吹いて転がっているそんな人がいたら動揺してしまうのではないでしょうか。どうすればいいだろうとそう思ってしまうはずです。しかしイエス様はまず父親に尋ねました。 この子にこのようなことが起こってからどれくらい経つんですか。私も息子が生まれてからはですね、よく病院に行くようになりました。そして確かに息子を一番初めにお医者さんに見せた時、一番初めに医師から言われることは、これいつからですか、どんな症状ですか。この医師は聞くわけですね。それは、まあ、医師がどれほどその病が大変なものなのか、それを判断するために聞くわけですけれども、じゃあイエス様はなぜこの床で地面でですね転がっている息子を前にして父親にこのように尋ねられたのでしょうか。このイエス様の質問には、実は父と息子に対する深い愛が現れているのではないでしょうか。イエス様は癒す者との交わりをいつも持っておられることを聖書のいろいろなところから見ることができます。イエス様にとって癒しを求めてくる人、多くの人がいましたけれども、そういう人っていうのはただの患者ではないんです。ただの病人ではないんです。イエス様にとってはかけがえのない大切な一人、その一人の人格とイエス様はいつも向き合っておられます。今日の箇所では息子は自由に言葉を話すことができなかった。ですからイエス様は父親のその深い悲しみにまずは寄り添われたんです。父親は話しました。幼い時からですって。ある時は霊は何度も息子を殺そうとするんだと。父親にとってそれがどれほど辛いことであったでしょうか。幼い子供を育てる喜び、それがこの父親にはあったでしょうか。イエス様はまず父親のその深い悲しみに優しく耳を傾け寄り添ってくださいました。しかしそんな父親の口から出た言葉は、お出来になるならという言葉でした。父親はイエス様を信じることができなかったんです。そんな父親にイエス様はおっしゃいます。続く23節、イエス様はそんな父親に対して何と言われたのか、ご一緒にお読みしましょう。イエスは言われた。できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。イエス様がおっしゃったことは、私は神ですと、私は神なんだからどんなことでもできるんですと、はい癒しますと、そうはおっしゃらないんです。何と言われたか、信じる者にはどんなことでもできるのですとイエス様はおっしゃいます。つまり息子が癒されるかどうかはイエス様の力には関係ないんです。イエス様はもちろんできます。ただそれが問題なのではなくて、あなたの信仰がどうなのか、あなたが信じるかどうか、それにかかっているのだ、イエス様はおっしゃられました。そしてこの言葉を通してイエス様は招いておられるんです。その父親に、信じる者になりなさい、招いてくださっています。この招きは父親だけが受けた招きではありません。私たちにも今日この招きが届けられています。私たちは今日この招きを、父親だけではない自分も招かれているのだと、すでに信じたからもうおしまいではなくて、改めて今日この信仰の招きを私たちは受け取ってまいりましょう。今日の箇所に出てきた人々は素直にイエス様を初めから信じることはできませんでした。今日のアウトラインの一つ目に挙げました。それはなぜ信じることができなかったのか、信じることに対する壁があったからです。私たちは素直にイエス様を信じることができず、信じるときに何か障害となっているもの、壁となっているものが存在するのではないでしょうか。その壁の一つ、それは疑いというものではないでしょうか。まさに今日見てきた父親からそのような姿を私たちは見ることができます。この父親が言った、イエス様に言いました、できるならというこの言葉には もしという言葉がつくんじゃないですか。もしできるならやってみてくれませんか。この言葉の背後にはそんな疑いの心が隠れていました。まあ確かに父親をこのように言いたくなる気持ちもまあわからないでもないですね。父親はこれまでどれほど息子が癒されることを望んできたでしょうか。幼い時から息子が死ぬような思いを何度も味わってきた。これまできっとイエス様だけにお願いしたわけじゃないでしょう。これまで何度もいろんな人のところに行って、有名な医者のところに行って、治してください、お願いします。もしかしたら高いお金を払ったかもしれない。有名な人がいるならばわざわざ遠いところに足を運んだかもしれない。しかし何度も何度もその希望は失望に変わり、やっと光が見えたと思ったイエス様の弟子たちがやってきたそのことでさえも失望に変わった。そんなことを経験して、その父親はいつの間にかもう期待することなどできない、疑いの思いが彼の心を占めていました。イエス様にももう期待することはできない。その彼の持っていた疑いという心は信仰にとって、信じることにとって大きな壁となりました。私たちが自分自身について考えるならばいかがでしょうか。イエス様を信じることができずにまだ疑っている、そのようなことはないでしょうか。それはこの父親と同じように、もしかしたら過去の出来事から来ることかもしれません。これまで何度も期待してきた、しかし答えられなかったんだ。自分や家族のうちに起こったあのこと、このこと、その出来事一つ一つを振り返った時にですね、なんであんなことがあったんだろうと思い返すたびに、イエス様を信じていいのだろうか、そんな疑いの気持ちが湧いてきてしまう、そんな信仰の壁が私たちにはないでしょうか。また信仰の壁、その二つ目には高慢というものがあるのではないでしょうか。それは弟子たちと論じ合っていた律法学者たちのその姿に見られるものです。彼らはきっと心の中でイエス様に対してこう思っていたのではないでしょうか。その子を癒せるならやってみろと、できるものならやってみろという、これは先ほどの父親との父親が言ったできるのならという言葉とは違う、できるならという思いですね。高慢から来るそのような言葉、そんな思いで神様を試そうとした、イエス様を試そうとした。弟子たちができなかったんだから、師匠であるお前もできないんじゃないのかと、そんな高慢な信仰が、高慢な姿勢が信仰の壁となっていました。そしてこのような高慢な思いも、やはり律法学者たちだけではない、私たちのうちにもやはりその壁があるのではないでしょうか。自らが神の上に立ち、神様をコントロールしようとする、そんな思いが私たちにはないでしょうか。そして父親はイエス様からその疑いの信仰、その疑いの姿勢を正され、すぐに父親は行動に表していくのです。24節ご一緒にお読みしましょう。24節ご一緒にお読みしましょう。するとすぐにその子の信じます、不信仰な私をお助けください。イエス様から信じるようにと招かれた父親は、もうすぐにとありますね、もうすぐに叫んだんです。叫んだということから見てもこれはもう衝動的ですね。はい、信じます、父親は叫んだのではないでしょうか。この父親の行動からもですね、わかるように、信じるっていうことは自分の頭の中で一生懸命考えてですね、信じられない理由を一つ二つ並べて、もういくつかそれを数えてですね、これがどんどん消していって、あ、やっと信じられるようになるかな、そういうものではありません。時に信仰は決断である、一歩踏み出すことが信仰であると この父親の姿からわかります。まあ、ただその後の父親の言葉ですね、信じますと言いながらも不信仰な私をお助けくださいとこの父親は言っているんです。まあ、信じますと言いながらも不信仰な私、いやこれは一体どっちなんだと、信じているのか信じていないのか、もうはっきりしなさいとこう言いたくなるかもしれません。しかしこのところで父親が言いたかったこの言葉、これは素直な告白です。自分の弱さを認めたそのような告白です。今まではあなたのことを実は疑っていたんです、確かに不信仰でした、だけど私は信じます、いや信じていきたいんですという、その正直な願いをイエス様は受け取ってくださいました。このように信仰というものは自分の足りなさを認めて、弱さを認めて、神様に絶対的な信頼を置くこと、信頼すること、それが信仰なんです。先週の日曜日は先ほど写真が流れましたけれども、午後から小高礼拝に私は行ってきました。正志先生と私、そして車2台に分かれていましたので、そして正志先生と私とそして子どもたちが乗る車がですね、小高へと向かっていた時のことでした。その時私は正志先生の車を運転させてもらっていたんですね。皆さん正志先生の車に乗られたことあるでしょうか。まあ、乗ったことがあるよっていう方はおられるかもしれませんけれども、いや私運転したことがありますよっていう方はあんまりおられないかもしれませんね。皆さん、その正志先生の車にはですね、実はいろいろな機能がついているんです。私はですね、その車を運転させていただくときに、まあ、特に高速道路とかにですね、乗ったときには必ずそのいろんな機能をですね、使ってみるわけなんですね。さて、どんな機能があるのか、まあ、今日はその車の紹介をですね、少しさせていただきますけれども、私が紹介させていただく一つ目の機能はですね、まず、アクセル踏むと車がガーッと進みますけれども、アクセルを踏まなくてもですね、100キロとかで設定すると、まあ、その通りのスピードで進んでくれるっていう、まあ、その機能ですね。一つ目、まあ、これは最近の車、いや結構前からですね、このついている機能ですね、そんな驚きはないかもしれないです。まあ、さらにですね、他のボタンを、まあ、ポチッと私が押してみるとですね、今度は前の車に近づくとですね、もうピピピピッと自分でというのもおかしいですね、その車が自動でブレーキをかけてですね、一定の距離を保って進んでくれる。いやー、これは便利だなと、いちいちアクセルを踏んだりですね、ブレーキ踏んだりしなくてもいいな、いやー便利だなと思いながら、いやさらに極めつけはですね、また違うボタンをポチッと押してみると、もうハンドルが自動で勝手に動いてですね、カーブとか曲がり道とかでもですね、ハンドルを一生懸命こう自分で曲げなくても、ハンドルが勝手にガガガガガガッ勝手に動いて、もう白線からはみ出さないように動いてくれるっていう、そんな機能もついているわけなんです。いやすごいなと思いながらですね、まあ、なんで私がこんなセールスマンじゃないのに一生懸命車の話をしてみたかというとですね、実は私はその車を運転しながら、あ、これは私たちの信仰によく似ているなと思わされたんです。つまりこの場合の車の運転というものはですね、私たちの人生の歩みを表しているものです。もしあなたがイエス様をまだ信じていないのであれば、その前の状態であるならば、その車を運転しているのは、ハンドルをギュッと握りしめているのはあなた自身です。あなた自身がハンドルを切り、アクセルを踏み、進みたい道に進んでいく、それがあなたが運転している車、あなたが自分で進めている人生です。しかしそれとは反対に、その車の運転をすべて神様に委ねるならば、それが信仰というものです。神様があなたの人生のハンドルを、アクセルを、ブレーキを最善にコントロールしてくれるのです。私たちは今日その神様に自分の人生の運転を、導きを お委ねしてみてはいかがでしょうか。その運転を委ねるときにはですね、大きな壁が立ちはだかります。先ほども確認しました。それは神様に運転を任せても本当に大丈夫なんだろうか、この車を信じていいのだろうかという疑いの心です。疑いによって、いや、やっぱり自分が運転すると、自分がハンドルを握ってしまうことがあるかもしれません。また、あるいはこれは自分の車なんだから、自分の進む道なんだから、自分が運転するんだと、自分の人生なんだから誰にも何も言わせないと、自分で好き勝手にその車を進めてしまう、そのような歩みがあるかもしれません。それは傲慢という心から来るものです。しかし、もし自分の人生だから、自分の車だから、めちゃくちゃな運転を続けるのであれば、いつかその車は大きな事故に出会うことになるでしょう。また、もし好き勝手進んだとしても、行き着く先は永遠の死というものが待っています。私たちは今日、自分の人生の導き、それを神様にお委ねしてまいりましょう。しかし、この委ねるということは、完全にハンドルから手を離してですね、じゃあ運転する自分自身はこうグーグーグーグー寝てしまうような、そんなことではありません。先ほどの車の話に戻りますけれども、自動運転のそのいろんな機能を使っている最中にですね、もう私がハンドルから完全に手を離して、いや楽だと言って寝始めるならば、車がピピピピピピってハンドルを握りなさいって警告を出してくるんですね。ハンドルはちゃんと握ってなさい、触ってなさい、警告を出してくるんです。つまり、私たちもですね、神様の導きに全てを委ねるんです。ハンドルもお任せするんです。ブレーキもアクセルもお任せするんです。ただ、私もあなたもハンドルは触っていなさい、一緒にこの道を歩もうって神様は言ってくださるんです。そのようにしたとき、運転席に私たちが乗るとどうでしょう。これまで自分が運転していたときには気づかなかったような、神様と共に歩む素晴らしい景色が周りに見えてきます。しかし、それは何も美しい景色ばかりではないかもしれません。人生に四季があるように、なんで神様この道を通るのですかという道を、私たちがハンドルを握りながらも、ああなんでこっちなんだろうと進むことがあるかもしれません。神様、この道はちょっと嫌ですと、そう思うような道を通ることがあります。しかし、それでも私たちは、この人生は神様が導いてくださっている、このハンドルは神様が進めてくださっているのだと信じて、共に歩むことが、委ねることが求められています。車の話が少し長くなりましたけれども、イエス様が子供を癒された、その場面が続く25節から27節までに記されています。お読みしませんけれども、25節には、口を聞けなくする霊、その霊にイエス様が叱りつけるようにして命じました。そして26節27節で、息子は一度死んだかのように思われましたけれども、その後27節では、イエス様から手を差し出され、手を取って起こされると、その息子は立ち上がり、完全に癒されました。いやー、完全に癒されてよかった。父親と息子はもうハッピーエンドで、よかったよかった、おしまいと、今日の御言葉はならないんですね。28節から続く言葉があります。実はこのことで腑に落ちない者たちがいたんです。気になってしょうがない人たちがいました。それは誰か？それは弟子たちです。弟子たちは何が気になっていたんでしょうか？28節と29節、この最後の28節と29節、これを皆さんで2節ご一緒にお読みしたいと思います。28節と29節。イエスが家に入られると、弟子たちがそっと尋ねた。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても成すことは できません。28節に戻っていただいて、弟子たちはイエス様が家の中に入ってから、わざわざですね、家の中に入ってからそっとイエス様に尋ねました。まあ恥ずかしかったんでしょうか。そして弟子たちは気になっていたことを尋ねました。なんで私たちには霊を追い出すことができなかったんでしょうか。だって前は追い出すことができたんですよ、イエス様。なんで今回はできなかったんですかと尋ねました。そしてイエス様が29節でお答えになりました。その答えは祈りによるのだということでした。弟子たちはイエス様が山の上におられた時、それは物理的な距離が、肉体が離れていただけではない、心が離れていたということに弟子たちは気づいていなかったんです。まるで弟子たちは自分たちが能力を新しく持ってるんだ、もう自分たちの能力のようにしてですね、その能力を使おうとした。しかし、イエス様なきところでは、弟子たちはその能力を使うことができなかった。イエス様から離れては、私たちは何もすることができません。そしてイエス様とつながり続けること、それは祈りによってなのだ。ここでイエス様語られます。今日のアウトラインの二つ目に挙げました。一つ目に挙げたその信仰の壁、それを超えるためには、跳躍するためには必要なことはただ一つ、祈りであるとイエス様は言われるわけです。今日見てきた父親は素直に自分の不信仰を認めました。そしてイエス様に叫んで願ったんです。私たちも今日イエス様の前に出ていき、自分の弱さを、不信仰を告白し、信仰を願い求めて参りましょう。信仰というものは一度信じた、完結した、ああよかった、終わるものではありません。イエス様と継続した関係を持っていくことです。一緒に歩んでいくことです。そして神様とつながり続けることによって、私たちはいつも力をいただいていくのです。今日初めに話したヒルマン監督ですけれども、その日本ハムの監督時代はですね、いつも試合の前にクリスチャンの選手、また首脳陣を集めて、試合前には必ず祈りを持って試合を始めていたそうです。誰がそれまで万年下位にいたそのチームがですね、いきなり日本一になるって想像できたでしょうか。やはり鍵は祈りでした。私が会社員時代に体験した話も少し分かち合いさせていただきたいと思いますけれども、私が会社員をしていた時にはですね、まあいろんな業務をしていたんですけれども、その一つの大切な業務はですね、その工場に入っているロボットを取り扱うという、そんな業務でありました。まあその業務はですね、まあ専門的というか、まあ知識が必要なものでしたね。ある時私はその何度そのロボットを取り扱っていてもですね、どうしてもうまくいかないと大きな壁にぶつかりました。いやー、このままではせっかく買ったものがダメになってしまう、無駄になってしまう、ああどうしようと危機に直面したことがありました。私は家に帰ってですね、妻に正直に全て話しました。聞いている妻もですね、一体何のことやらときっと思ったんじゃないでしょうか。そんな詳しいことを言われてもよくわからない。だけどその時妻は一緒に祈ってくれました。詳細なことはわからないけれども、でも一緒にそこで祈った。その祈りを通して私は示されました。あ、私は神様に委ねることができていなかった、信じることができていなかったんだって。そして次の日会社に行き、それまでしてこなかったほどに、もう具体的にですね、より詳細に私は祈るようになりました。まあ具体的に詳しく言ってもあれですけれども、そのロボットのそのプログラム、そのロボットはこういう動きをしなさいという、その細かな細かな細かなところまで、イエス様このところをどうにかしてくださいと、解決を与えてくださいと祈ったんです。するとどうでしょう。神様は導いてくださって、全く想像もしていなかったところに解決を神様は与えてくださいました。そのことを通して私は仕事のいろいろなことを祈るようになりました。神様、 この資料を作成しています、そしてこの部分がなかなかうまくいかない、神様助けてください、神様今から上司に話しに行きますと、どうかうまくできるように助けてくださいと、細かなこと、どんな細かなことでも全てのことに神様は働かれると信じて祈るようになりました。それまで私はただ漠然とですね、神様仕事守ってください、行ってきます、ああ大変だ大変だ、そんな仕事の働きをしていました。しかしそこにあったものは私のある種傲慢があったと思います。気づかされました。このロボットのことは、仕事のことは、この詳細なこの業務のことは私が誰よりも知っているんだと、誰よりも私が知っている、だからこそ自分の力で解決すべきだ、そんな傲慢な思いが私にあったから委ねきれていなかったんです。しかし私が取り扱っていたその機械も、それを一番よくご存知なのはやはりイエス様であるということ、それを私は示されました。それは私の仕事だけではありません。皆さんのしている仕事も、また勉強も、家事や趣味でさえも、その一番ご存知の方、その全領域を、その詳細に至るまで全てご存知の方は誰でしょうか。それはイエス様です。その道のプロフェッショナル、それはイエス様だということを私たちは認めなければいけません。引用箇所の1、箴言の3章6節の御言葉、これは以前の版の聖書の言葉ですけれども、ご一緒にお読みしたいと思います。箴言3章6節、モニターに出ているもの、皆さんお読みしていただいたら良いかもしれません。一緒にお読みいたしましょう。3、はい。あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。私たちは減り下りつつですね、すべての領域に主は働かれるのだ、行くところどこにおいても主を認め続けること、それが私たちに求められています。さあ私たちは今週も祈りによってあらゆる壁を越えていきましょう。私たちが今日疑いや、また傲慢によって自分で握りしめていたもの、これだけは自分の力でやらなければいけないと握りしめていたものは何でしょうか。神様の前でそのすべてを私たちは開け放してまいりましょう。学生であれば、神様数学のこの問題がわからないんですと、もう祈っていいんです。主婦であるならば、神様今日のおかずの味がなかなか決まらないんですと、どうにかしてくださいと祈っていいんです。いや、こんなこと祈っていいんですか、思わなくていいんです。妻はですね、結婚する前に勤めていたのは児童養護施設という施設でした。そこでですね、台所で、妻がいた時にある光景を見たそうです。それは同じ職員のその同僚がですね、子供たちがそのご飯をおいしく食べれるようにと、お鍋の蓋に手を置いて祈っている、そんな光景を見たそうです。それを聞いて私たちはどう思うでしょうか。いやいや、そんなことは無理だよって思うでしょうか。それとも私たちも全てを神様にお委ねしたいと願うでしょうか。私たちが祈るとき、全てにおいて神様が働いてくださいます。壁を乗り越えさせてくださいます。それがたとえ自分の願ったような結果ではなかったとしても、いや、よりもっと素晴らしい道を神様が用意してくださいます。そして私たちが祈り続けるならば、私たちの人生のハンドル、それは神様が握ってくださっている、だからもう大丈夫だという、その不思議な平安に包まれて私たちはこの人生歩んでいくことができます。私たちはこれからも神様に全てをお委ねしつつ、この信仰の歩み、共に歩んでまいりましょう。黙祷の時を持ちます。ピアノを弾いていただきますので、今日の御言葉、もう一度ご一緒に振り返ってまいりましょう。 今日御言葉を通して私たちは一人の父親のその姿を見ました。信じられない、そのように思っていた父親が信じますと、そのように変えられた告白を私たちは見てまいりました。また私たちは今日初めにその父親の悲しみを見ました。父親にはどれほどの悲しみがあったでしょうか。周りに大勢の群衆がいたでしょう。しかし誰一人その父親の悲しみを理解しようという人はいませんでした。しかしイエス様だけは父親のもとに駆け寄り、その悲しみを背負ってくださいました。イエス様は今日あなたのその抱えているものを知りたいと願っておられます。いかがでしょうか。私たちが抱えているもの、それを神様の前に下ろしてみてはいかがでしょうか。神様はあなたにそっと寄り添ってくださいます。神様は決してあなたを惨めだとか哀れだとかそのように見ることはなさいません。あなたを深く哀れんで愛して寄り添ってくださいます。そして私たちは今日信仰の壁というものを覚えました。どうでしょうか。私たちのうちに今神様に対する疑いの心は残っていないでしょうか。神様を信じますと告白したのにもかかわらず、どうしても疑ってしまう、だってこんなことがあったからと、過去の傷によって神様を疑ってしまう、そのようなことがないでしょうか。またある時は傲慢によって神様を信じることができない、自分しか信じることができない、そのような姿が私たちにないでしょうか。私たちにあるその信仰の壁、それを神様は乗り越える道を今日示してくださいました。それは祈りです。私たちが神様とつながるとき、神様に全てを委ねるとき、私たちはどんな高い壁も乗り越えることができます。こればかりはどうしようもできないと思っていたそのことも、今神様の前で明け渡してまいりましょう。また正直に自分自身の弱さも告白しましょう。私は不信仰なところがありますと告白して、それでも信じたい、信じていきますと神様の前で告白してまいりましょう。神様はその告白を喜んで受け取ってくださいます。信じるものになる、その信じることは自分で頑張ってするのではない、自分の努力ではない、神様が導いてくださる、その導きに全てを委ね、握りしめるのではなく手放すこと、それが信じることです。自分で握りしめていたハンドルを、その人生の導きを今こそ神様にお委ねしてまいりましょう。今しばらくこのひととき、皆さんで声に出しても出さなくても結構です。ご一緒にお祈りする時を持ちましょう。私たちが今ぶつかっていた信仰の壁について、こればかりは難しいと思っていたその信仰の壁があるなら、正直に告白しましょう。 その弱さを告白し、そして祈りによって神様が必ず最善に導いてくださると信じ告白してまいりましょう。また私たちの愛する兄弟姉妹のことを覚え祈りましょう。入院しておられる姉妹、通院治療しておられる方々、施設に入っておられる方々、癒しが必要な方々、お一人一人、また今日周りに座っているお一人一人、愛する兄弟姉妹のことを覚えて、またウクライナのことを覚えて、ウクライナに平和がありますように。私たちは覚えて今日もご一緒にこの時お祈りしたいと思います。それではご一緒に、声に出しても出さなくても結構です、ご一緒にお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、神様感謝いたします。今日も御言葉を通して私たちに養いを与えてくださいました、感謝いたします。私たちは弱いものです。すぐにイエス様あなたを疑い道を逸れてしまう、そのようなものです。またある時は傲慢になり、自分の人生だから自分で進むのだと思ってしまう、そのような傲慢なものです。しかし神様、そのような壁を今日打ち壊してください。神様、あなたは全てを委ねていくことができますように導いてください。神様、愛する兄弟姉妹を豊かに祝福してください。覚えてください、入院しておられる綾子姉妹の上に神様の平安が、癒しがありますように、よろしくお願いいたします。また通院して治療しておられる方々、あなたの癒しがありますように、よろしくお願いいたします。また施設に入っておられる方、お一人一人にあなたの癒しがありますように、いつも心に平安がありますように、よろしくお願いいたします。また CD/DVD を通して礼拝を下げておられる方々、お一人一人も主よあなたが覚えてくださいますようにお願いいたします。また神様、どうかウクライナに平和がありますように、攻撃の手を止め、一刻も早くウクライナに平和がありますように、傷つき悲しみ苦しむ人々にあなたの助けがありますように、よろしくお願いいたします。神様、すべてあなたにお委ねいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日御言葉を通して私たちを導いてくださり、心から感謝いたします。主よ、私たちには弱さがあります。私たちの前には立ちはだかる大きな壁があります。それはもしかしたら疑いかもしれません、傲慢かもしれません、恐れかもしれません、不安かもしれません。さまざまな壁が私たちの前に今立ちはだかっています。その壁を、私たちが乗り越える力をお与えください。そして乗り越える力を神様は今日祈りだと教えてくださいましたことを感謝いたします。私たちがどんな時でもイエス様、あなたと祈りを通してつながり続けていくことができますようお導きください。そしてイエス様、あなたは今日私たちに信じないものではなく信じるものになりなさいとおっしゃってくださっています。私たちが今日信じないと固く握りしめていたものを手放すことができますようにお導きください。そして私たちが信じる歩みを、その信仰のこの道をあなたが導いてくださいますようによろしくお願いいたします。一人一人のその歩む道に神様の平安がありますようお願いいたします。また神様、続けて祈ります。どうか愛する兄弟姉妹を覚えてください。入院しておられる方、通院治療しておられる方、癒しが必要な方、今日このところに来たくても来ることができなかった、 CD/DVD を通して礼拝を捧げておられる方、お一人一人に神様の助けがありますようよろしくお願いいたします。神様、またウクライナに一刻も早くあなたの平和が来ますように、攻撃の手が 留められますように、よろしくお願いいたします。今悲しみ苦しむ方々に神様の癒し平安をよろしくお願いいたします。今日この時感謝します。一切を御手にお委ねします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。